主イエスキリストはご自分の真似をして生きるようにと私たちを招待しておられます。弟子たちの師であり主人であるにもかかわらず、私たち人間の神であるにもかかわらず、身をかがめて弟子たちの汚れた足を洗うという奴隷の以下の仕事をするこの私を真似するように招いておられます。深い深い愛がなければ決してできない汚れ仕事、苦しいほどの対象への愛がなければできない汚れ仕事をする主イエスの真似をするように招いておられます。さあ身をかがめて互いの足を洗い合いなさい、そのようなお互いへの愛に生きよう。15節、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。すでにお話ししましたように、先週お話ししましたように、これは最後の晩餐と呼ばれる食事の席での出来事であり、そこでの勧めでありました。主イエスが立ち上がり、それから身をかがめ、戸惑う弟子たちの足をほとんど強引に洗って回ったのでありました。もったいなくて仕方がないことであると同時に、ひょっとしたら自分たちの師匠がこんなに情けない姿を晒すようでは困るというのが、主よ私なんかの足を洗わないでくださいといった弟子たちの心ではなかったかと思います。けれどもこの時には全く理解不能であった主イエスキリストの足を洗う技でありましたが、後で分かるようになりました。この主イエスが自分の足を洗ってくださった出来事は、十字架の出来事の意味を主イエス自らが事前にお示しになった出来事であったんだ。身をかがめて泥をかぶり汗を滴らせながら弟子たちの足を洗って回る主イエスの姿は、十字架で私たちの罪汚れを一身に背負われる主イエスの心を、お姿を語るものであった。あなた方の主人であり師匠である私、神の一人子である私は、誰に強制されるわけでもなく十字架の道を選び取るのだ。専属と呼ばれるこの足を洗う出来事というのは、主イエスの十字架という神の唯一無二の愛を示す唯一無二の愛の技でありました。つまりそれは神の無償の愛を示す神業であり、人間業ではありませんでした。ところが14節、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるとおっしゃる。今あなた方の足を洗った私の愛は、あなた方への愛の模範である。弟子たちは神殿の町エルサレムに入場したとき、主イエスがいよいよ王様として立ち上がってくださると期待しておりました。ローマ帝国という当時の超大国の支配から脱して、この時こそイスラエル王国が再建されると多くの群衆と共に夢を見ておりました。その再建の先頭に立ってローマ帝国の暴力と戦ってくださるはずのお方、そして再建された国の王として君臨なさるはずのお方が、奴隷のように身をかがめ自分たちの足を洗われた。そしておっしゃった。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。 私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。弟子たちはこの主イエスの言葉と姿から聞き取ったことでしょう。私はあなた方の理想通りの救い主ではない、あなた方の上に暴力的に君臨する専制君主ではない、しもべのようにあなた方の汚れを一身に引き受ける愛に生きることを望むものだと。私は先頭に立ってあなた方を愛す、あなた方の足を洗うという形であなた方を愛す、あなた方は私のしていることがわからないだろう、受け入れられないだろう、がっかりしているだろう、しかししもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。私の弟子であるあなた方は互いの足を洗い合う以上のことはできないのだ。主イエスのメッセージとは神の国が来たということです。神の国が来た、それは神の支配が今始まったということです。神の国が来た、神の支配が今始まる、そのために私は天より使わされてきた、その神の国の事業を実現するために私はあなた方を必要とする、そうやって弟子たちというのは主イエスにリクルートされた者たちであります。エルサレムに入城し、その神の国革命がいよいよガリラヤの地方的なものからエルサレムの中央的なものへと花開こうと期待された瞬間であります。そこであらわにされた神の支配が実現するための活動計画とは、身をかがめて互いの足を洗い合うこと、その模範を示すために使わされた存在が私である以上、これが弟子たちの聞き取ったことであります。なんとつまらないことか、自分たちはそんなことのために厳しい伝道活動を続けてきたのか、多くの弟子をそんなことのために探し続けてきたのか。最初の弟子たちはこの最後の晩餐の席の専属の主イエスの出来事と言葉を聞き戸惑い苛立ったはずです。だからこそユダという人は主イエスを裏切ることになったのだということができると思います。けれども今私たちは自分自身のことを振り返るのならば、弟子たちの困惑と苛立ちをある程度は理解できる一方で、けれどもそれよりも私たちはおそらく彼らとはまた違った困惑を今抱えているのであります。主イエスがお示しになったような互いの足を洗い合う生き方というのは、実は剣を取って自分を圧迫するものをやっつけるよりもずっと難しいことではないのか。神の国、神の御心を実現するためと信じて剣を持って戦うことを決意していた血気盛んな弟子たちにとっては、互いの足を洗い合うことなんてもしかしたらなんと軟弱で素朴すぎることかと思ったかもしれませんが、けれどもヨハネによる福音書を記しまた伝えてきた教会は、そして私たちは最初の弟子たちとは全く真逆に、こんなに難しいことはないと戸惑ってしまうというところが本当ではないかと思います。 なぜならばこのことをなさり、このお言葉をお語りになった後、主イエスがお示しになった互いに足を洗い合わなければならない相手とは誰であるか。主の十字架こそが教えてくれているからです。我々が互いの足を洗い合わなければならない相手、それは仲の良い友人だけではなく私たちの敵のことであります。良い顔をして近づきながら期待に反する私たちであることが分かったら、手のひらを返して私たちを滅ぼそうとするその敵のことであります。あるいは私たちが順調に過ごしている間は喜んで周りに集まってくれていたのに、逆境に陥ると蜘蛛の子散らすように私たちのもとから逃げていく、そういう裏切り者たちのことです。模範である主イエス・キリストが愛してくださった人々、その足を洗うほどに愛してくださった人々とはこのような敵であり裏切り者たちのことでありました。つまり私を模範として、あなた方も互いの足を洗い合いなさいという、その足を洗う愛というのは十字架の愛のことであります。十字架の愛、それは神の愛であります。私たちが驚き、そのことを本当に自分自身のこととして受け止めさせていただくとき、ああこんな愛で神は、キリストは私たちを愛してくださっているのかと、あまりにも衝撃的で呆然自失としてしまうような、そういう神の愛のことであります。そのことを考えますと、ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるという、この主イエスの言葉は軟弱な勧めではありません。こんなにも高く、またこんなにも厳しい愛はないと思わせるような愛であります。けれども、ここが福音の福音たるゆえんでありますが、このような高く厳しい愛の勧めの言葉を前にして、私たちはちっとも途方に暮れる必要はないのであります。愛のない自分に肩を落として、この主イエスの前から顔を隠して去る必要は一切ないのであります。なぜならば主イエスは18節後半、私はどのような人々を選び出したか分かっているとおっしゃるからです。私はこの自分の勧めの言葉を、招きの言葉をどういうあなたに向かって語っているか、よくわきまえているのだと、そうおっしゃるからです。ご自分が身をかがめてその足を洗った、ご自分の愛を受けたその人が、私のパンを食べている者が私に逆らったと旧約聖書に刻まれていった、そういう人間であることを主イエスはご存知であった。天の父の御言葉の深みにおいて、すべてをお見通しになる神の眼差しにおいて、このお方は私たち人間が どういうものであるか百もご承知でありました。その方はご自分がその足を洗ったユダがどういうものであるか知っていました。ペトロがどういうものであるか知っておりました。神の民がどういうものであるか、私たちがどういうものであるかをよく知っていらっしゃいました。十字架とご復活前の弟子たちの無知、弱さ、恐れ、また十字架とご復活の後の私たちの無知、弱さ、恐れ、つまりこのお方は私たちの罪のすべてを知っておられるのであります。しかし19節、このお方はなおそこで私はあると、私たちにご自分を差し出しておられるのであります。今は理解できなくとも、ことが起こった時私はあるということをあなた方は信じるようになる。そのために私は働き、私は語り、私は私の命を差し出すと主イエスは約束されているのです。私はある、それが分かるようになる。私はある、これはモーセに現れた神様がお語りになったご自分のお名前であります。怖い、できない、自信がない、能力がない、神様より与えられた使命を前にしてそういうふうに恐れるモーセに、主なる神様が語ってくださったご自分のお名前、それが私はあるであります。聖書の神様の固有名はおそらくこの私はあるという言葉に基づくヤハウェという名前だろうと学者たちは考えております。なぜおそらくというのか、それは汝の神主の名をみだりに口にあぐべからずという実会の第三の戒めを忠実に守ったために、かつて母音を持たなかったヘブライ語ではその神の名の発音の仕方がすっかり失われてしまったからであります。聖書の神の固有名がヘブライ語では記されているんですけれども、その読み方は失われてしまった。しかしその意味は伝えられております。その意味は私はある、ヤハウェというのは私はアル太郎だ、私はアルゾーだというようなことであります。本当にこれは固有名詞と言えるのかどうかと、疑ってしまうような不思議なお名前であります。私はある、この表現からいたしまして、不思議で深遠な意味を持つ哲学的なお名前だと多くの人たちが長い間そう考えてきましたけれども、現代の聖書学者たちはそんなに小難しい哲学的な名前ではないと考えるようになりました。私はある、それは次のような意図を持った神様の自己紹介の言葉だろうと現代の聖書学者たちは解説してくれています。すなわち神様の招きを前に恐れ怖がり自分にはできないと座り込んでしまうモーセに、私はあると自己紹介されました神様のお名前とは、私はあなたと共にいる、私はいつもあなたと共にある、それが私の名前である、そう自己紹介された励ましのお名前なんだ。私はいつもあなた方と共にある、あなたと共にある、いつもあなたのそばにいる、そういう自己紹介のこと。十字架に結実する 苦しいほどの神の愛を指し示す専属の出来事をあなた方の模範として行ったとおっしゃるイエス・キリストは、私はあなたと共にある、私はいつでもあなたと共にいる、それが私の名前である、ことが起こったとき、そのことをあなた方は信じるようになる。そのために私は語り、ここで働くとおっしゃっているのであります。ことが起こったとき、それは第一義的には、この時にはまだ隠されていた弟子たちの裏切りが露呈する時だと言えます。しかしまた根本的には、十字架の復活の出来事が起こる時であります。神の究極の御心である十字架とご復活の出来事が起こる時、主イエスというお方が、私はあるというお方であること、恐れ怖がり自分にはできないと座り込む私たちに、私はあなたと共にある、私はいつでもあなたたちと共にいる、それが私の名前である、そう語りかけてくださるお方であることが明らかになったのであります。その時、主イエスに足を洗っていただいた本当の意味が弟子たちにも分かるようになりました。神の愛の本当の深さの果てしなさが分かるようになりました。すなわち、主は裏切り者、ご自分を否定する者、ご自分のもとから去る者、ご自分の敵と共におられることを明らかにしてくださったのであります。ご自分を裏切る者、ご自分の敵の神となってくださることを明らかにしてくださったのであります。これが福音であります。けれども、この福音の決定的な出来事をスタート地点として、次々に新しいことが起こるということも許されると思います。このお方がどこまでもどんな時も私たちと共におられることにより、またこのお方がお語りになったように、私たちが互いに足を洗い合うということ、出来事が起きるようになる。聖書の中に何度も何度も出てくる言葉ですけれども、今日の模範という言葉と非常に関係のある言葉ですけれども、真似るとか模倣するという言葉が、聖書には頻出いたしますが、大体その真似るとか模倣するという言葉はギリシャ語でミメーシスという言葉が使われております。このミメーシスという言葉は、実は聖書学というか神学の世界じゃなくて、今社会学の中で盛んに語られている言葉だから、教会外でこそミメーシスという言葉を耳にしたことのある方はいらっしゃるかなと思っております。で、この未名詞という言葉ですけれども、真似をするというふうに普通訳される言葉ですけれども、ある社会学者は単に真似をするって訳すだけじゃ足りないっていうんですね。真似をするじゃなくて、これは感染するというニュアンスを含んでいる言葉だと指摘いたします。つまりここで求められている真似っていうのは、付け焼き刃の真似じゃないですね。身にならない、身についていない、表面的な真似のことではありません。未明詞という言葉で表現される真似るということは、感染してしまった結果似てしまうということを意味いたします。おたふく風邪にかかれば、みんな頬が腫れた顔になるんです。水疱瘡にかかれば、みんな湿疹が体の全体を覆うようになるんです。同じように、感染したものは嫌が王でも同じようになるんです。これは主イエスに真似るということにこそ よく当てはまることだと私は思います。主イエスを真似なさい、主イエスに似たものとなりなさいというのは付け焼き刃なんかじゃありません。主イエスに感染してしまいなさい、主イエスの愛に感染してしまいなさい、主イエスの愛に深く愛されてその愛に感染してしまいなさい。その時思いがけず、あなた方も愛に生きてしまうのだ、そういう招きであります。けれどもそれは今日の聖書自身の文脈がはっきりと語っていると思いますが、人間で技ではないのです。言葉通りの意味における神業なのであります。神が、神の愛が我々に感染するのを待たなければならない。その出来事を自分の力で引き起こすことはできずに待たなければならない。いいえ、待っていればよいんです、よいのです。心と体を持った私たちの存在丸ごとが主イエスの熱によって真から温められていく。そのことに安心してとどまっていればよい。私はそう思います。それゆえ私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるという招きの言葉は、まず何よりも主イエスに愛されることへの招きであり、自分がこの方の宝であることを認めることへの招きであると思います。この方に従い得ない私、この方を裏切り見捨てるようなものであり、ある私、神の敵となってしまう私、そんな自分にがっかりしてこの方のもとから去ろうとするこの私を、しかし神は決して手放そうとはされない。手放すことはしない主イエスであられる。そのことを私たちはただただ喜び、ただただその神の愛に温められ続けるようにとの招きなのである。どんなに冷たい石でも、どんなに冷たい鉄でも、ずっと手の中に握られていれば、握るものの温かさと同じ温かさになります。愛の熱源である主イエスが、私たちのことをそうやって見ての内に握っていてくださいます。私たちのと共におられる方がそのように、愛の情熱に生き続けてくださいます。その愛の熱が私たちを通して伝わっていくことは、これは私たちの人間技ではなく主イエスの神業であります。そしてそれはもう今ここで始まっているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちは愛に生きえない罪人でありますけれども、なおそのようなものを見捨てず、ただただ共にいてくださり、情熱的に愛してくださるあなたであることを心より感謝いたします。ただひたすらそのあなたの愛によって愛されていることを喜び、またそのことを味わいたいと思います。その愛に温められることを私たちの喜びといたします。このうちには愛のない私たちでありますけれども、なおそのようなものをご自分のものとしてお呼びになり、またご自分のものとして用いようとされておられるあなたに固く信頼し、あなたにこの身を捧げることができる私たちとしてくださいますよう、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。